では次は量子暗号、もうちょっと正確には量子鍵配送ということについて話そうと思います。講義ノートの9ページ目ですね。量子暗号は、この手の量子情報の応用技術の量子情報関連技術の中で最も応用に近いところまで来ているものですね。うちでも平野さんがバリバリに研究してますけど、いろんなところでもそのかなりこう使えるっぽい、売り出してるものもあるみたいですけど、相当すぐに使えるものという雰囲気になっています。それで、ここではそのどれぐらい使えるかとか役に立つかとかそういう話はしないで、一体どういうことなのかっていうすごく原理的なところを話そうと思います。それで、最初こう、やっぱり暗号とは何かっていうところから話し出さなきゃいけないんですけど、これってですね、話し出すとキリがないシリーズで、特にネタ本のとかを読んでると面白い話が多すぎてですね、なんとか戦争の時なんとかがね、とか言って、いくらでも話せてしまうので、今日はそのモードに入らないようにして淡々と行こうと思います。で、9ページの最初に、暗号とはってこうめっちゃパッて、素早く書いてますが、送信者 A からまた A と B が、アリスとボブ、好きすぎなんですけど、一応アリスとボブになってしまいました。送信者アリスから受信者ボブに、第三者イブ、これ、イーブスドロッパーっていうのが、イーブスドロッパー、イーブスドロッパーか。イーブスドロッパーっていうのが、盗聴者、盗み聞きする人っていう意味なんですけど、それでいいと。でも、これはイブと呼ばれます。で、第三者イブに内容がわからないようにメッセージを送るということで、何をやるかというと、これが基本的な用語なんですけど、送信者アリスは平文 P、自分が送りたいメッセージですね。それに対して、P に対して F っていうある関数を作用させて暗号化します。で、それを暗号文にします。それを C、クリプトグラフされたもので C と書きましょう。P はプレインですね。そして、この暗号文をとにかく何らかの方法でボブに送ろうというわけです。で、この何らかの方法で送ってる途中で、盗聴者イブがいて、これを盗み出す。盗み聞きしたり、こっそり読んだりすると。で、そのことも想定するんだけど、それでもイブにわからないようにしたい。で、この暗号文を受け取ったボブは、今度右側に来て、ボブはこの F の逆関数を使って、これを複合と言いますが、F が暗号化で、F インバースをかけることを複合と言いますけれど、この C を元の平文 P に戻します。で、そうすると読めるっていうわけですね。で、ここでこの IV が途中で盗み読みしてもわからないようにしたいというわけです。で、古くからの暗号って書いてますが、これ多分小学校ぐらいで仲間内でやったりした人が結構いるようなやつだと思いますが、ここに書いてあるのはアホみたいな例なんですけど、とにかくアリスとボブは事前にこっそりと暗号のルール、F と F インバースを相談して、これでいこうぜって決めておきます。例えば、今、アリスとボブが使ってるのは、これは一番初歩的な暗号なんですが、わかりますかね？ A はアホかいと送りたかったんですが、それを今キウと送っています。で、今キウってこう紙に書いて、教室でこれ、ボブに渡してって言ってこう、フィフィフってみんな見ても、なんでか今キウだよ。で、ボブはこれを見ると、これを解読してアホかいってわかるので、怒ると。そういうわけなんですが、このルールは、これお分かりだと思いますが、あいうえおで1文字ずらしてるっていう、それだけですね。あの次はいいと。はひふへほまで来たら次の段でとか。それをやってるだけなので、ボブの方はいだったら1つ戻してあみたいにやれば、すぐに読めるというわけです。もうこれで万全でイブが見てもわかんないじゃないかって言うけど、もちろんこういう暗号っていうのは、よく見てればわかりますし、この今キューだけでわかるかどうかっていうのは微妙なとこですので、これはバレそうですね。だけど、もうちょっとややこしくずらす文字を変えたりとかですね、もうちょっと違う表を使ったりとか、いろんな方法があるんですけど、これの一つのポイントはずっと使っていると解読されてしまいます。なぜかというと、ずっと使って同じルール、F と F インバースを使って、メッセージをたくさんたくさん送っていると、そのメッセージそのものが解読のヒントを次々与えていくわけですね。例えば、こういうふうに文字を単純に置き換える場合、 ものすごくややこしく置き換えればいいんじゃないかっていうけど、例えば文字には出現頻度がありますね。だからすごくややこしく置き換えても、頻度の分布を調べて、あ、これはこの文字はよく出るから和かなとか、まあ、がかなとか、そういうふうに調べていくと、まあ、結局、芋づる式にバレてしまうという。まあ、これはもう歴史が証明していて、相当ややこしいものを使っても、ずっと使っていると、大体解、必ず解読されてし、ややこしい、重要なものはほぼみんな解読されてしまっていたと言ってもいいと思います。それで、困ったなというんですが、20世紀になって非常に賢い考え方が発明されて、公開鍵暗号っていう、全く違う発想のものが生まれたんです。これはすごい。20世紀の、20世紀の科学の最大の発見の一つだと僕は思っています。で、公開鍵暗号もこれ、公開鍵暗号説明もすでに5分以上喋ってるじゃないね。公開鍵暗号もこれ、ガチで説明し始めるとまたむっちゃ時間がかかるんで、もう超いい加減に喋りますけれど、まあでもいい加減っていうかその中身に踏み込まずに喋りますけれど、これは何かやるかっていうと B、受信者、受ける方の B です。ボブはある方法で、ある非常に複雑な数学的な方法で F と F インバースを両方作ります。そしてですね、F をなんと世界に向けて公開してしまいます。僕にメッセージを送りたかった、僕に秘密のメッセージを送りたかったら F を使ってください。で、上のダイアグラムみたいに、あなたの送りたい P、メッセージ P に F をかけた FP、C イコール FP を私に送ってくださいと世界中に宣言します。で、それで、まあみんな F はもらったからそれを使って暗号化したものをボブに送ります。で、ボブは F インバースを知っているので、それで、はい、解読するっていうわけで、おおと思うけど、ちょっと待てよと。これは F っていう関数を公開してしまったらですよ。例えば F が文字に3を足すだったら、F インバースは文字から3を引くだから、それ誰でもわかるわけですよ。だから、この F を公開してしまったらですね、それは原理的には誰にでも F インバースが計算できるので、これは世界中の人が解読できてしまうという気がするんですが、実はその F のデザインの仕方として、ただ3倍するとか10を引くとかじゃなくて、まあなんか何倍して、なんか余りを、なんとかの余りを取ってとかですね、そういうちょっと整数論的な非常にめんどくさい計算をすると、F インバースを、F を知って F インバースを求めるっていうのがすごく苦しいっていう状況を作ることができます。で、一方 B は非常に賢い方法で、もともとうまい種から F と F インバースを作るようになっているので、ボブは楽々と F と F インバースを作れる。そして F を世界に公開するんだけど、F だけを見て F インバースを知るのは非常に苦しいと。そのまあ、ボブはもともとある仕掛けを知ってて、もともとある種から F と F インバースを作るんですが、そのボブが使った種もみんなは知らないと。まあ、そういう、まあ、これで通じるかどうかわかんないんですが、まあ、具体例を見てどこまでわかるかよくわかりません。とにかくそういう F を知っても F インバースを計算するのがすごく大変だと。で、まあ、計算機、普通の計算機を使ってもすごく長い時間が必要になるようなものを、うまく見つけて、それを使うということをやっています。で、これはなんか変な理論ではなくてですね、例えば我々が Amazon でショッピングをするとき、だから実は B なのが残念ですけど、上のボブといった B は例えば Amazon なんですよ。で、Amazon は F と F インバースを作って F を世界に公開してるんです。僕ら Amazon でショッピングしてた買い物するときにクレジットカード番号を入れるわけですけど、あれはその途中の人に見られちゃ困るわけですね。で、これはなぜ安全か、ここを説明をご覧くださいとかいうのは必ずついてますけれど、ああいうのはちゃんと暗号化されて Amazon に送られます。で、その途中をたとえ誰かが盗み見ても、F インバースがわからないので、F の逆関数がわからないので、クレジットカード番号を知ることはできないと。それが今のそういうネットショッピングとかの仕組みです。だからこの公開鍵暗号がなかったら、ネットショッピングっていうのは不可能なんですよ。それほど、実は我々の生活にものすごく密着したものです。で、ただもちろんこれには欠点があって、計算機計算法の進歩で解読、はてなって書いてありますけど、まあ、原理的には絶対解読できるわけです。F を知ってるんだから、とにかくもうそれはものすごく頑張って計算すれば、絶対に解読できてしまうと。で、もし計算機がむちゃくちゃ速くなったり、あるいはものすごい 賢い人が全く新しい計算のアルゴリズムを発明したり、あるいは、これはこの後ですけれど、全く新しい原理の計算機、まあ要するに量子計算機ができたら、今使っている公開鍵暗号のうちのいくつかは、多くは危なくなるというふうに言われています。というわけで、まあ、それが、僕らの生活を支えている公開鍵暗号でした。ここまで10分かかりましたね。で、10ページ目に行ってください。じゃあ、どんな暗号方法にも欠点はある。じゃあ、絶対に安全な暗号はないのかっていうと、それはあります。で、これはまあ考えてみれば誰でも思いつくようなものなんで、なんだ、そんなんかいって言うんだけど、まあ、一応、ワンタイムパッドという名前がついています。で、何をするかっていうと、アリスとボブは事前に0と1のランダム、まあ別に0と1じゃなくてもいいんですけど、まあここ計算しやすいように、0と1のランダムな列、秘密鍵をこっそりと共有しておきます。同じランダムな列を2人が持っています。そしてですね、まあ、ちょっとこれもうめんどくさいので、アリスもボブももう2進法の列を送り、まあ、ね、コンピューターに入っているものは何でも0、1の列にできますから、アリスが例えばこの上にある0、1、1、0、何でもいいですけど、0と1からなるビット列と呼びますか、0と1の列の平文を送りたかったとします。もちろんこんな短いんじゃダメで、もっと長いものなんですけど、送りたかったとしましょう。そうしたら、アリスは同じ長さだけの秘密鍵をこう、持ってきます。そして、この平文と秘密鍵の各部分の各々のところを足し算します。で、これ見れば0たす1は1、1たす0は1、1たす1は0じゃないんだけど、この下にちょっと書いておきましたが、こういうモッド2の足し算をすることにしましょう。1たす1は0です。そういう足し算をした結果、下に、なんか繰り上がりとかはしないんですよ。列か。各列をただ足していって、下に書くだけです。で、こうやって繰り上がりしないで、今度110、なんかこうやって列ができました。そしたらこれを暗号文で、これをボブに送ります。で、ボブは何桁目から何桁目っていうのは分かっているので、取ってあった同じ秘密鍵、これは同じものなんで、を用意して、今度はまた暗号文と秘密鍵の各、列のところを足します。1たす1は0だ。1たす0は1とか、こうやってやっていくわけです。で、そうすると、なんとというか、まあ、ある意味当然なんですけれど、これで元の、一番上に書いたものは、アリスの平文と完全に同じものですね。まあ、この足し算を2回すると元に戻るということを使っただけなんですけれど、こうやって、ボブはアリスが何を送ったかというのを完璧に再現することができます。しかも、この暗号文をイブが入手して解読しようとしたってですよ。これは秘密鍵がランダムな0、1の列だったので、で、確率2分の1のランダムな列としておきましょう。確率2分の1で0と1が出てくるランダムな列だったので、元の平文が何であろうと、この暗号文っていうのはただの0、1が確率2分の1でランダムに並んだ乱数列です。なので、そこから何か情報を読むということは絶対にできないので、これは完全に安全です。完全に安全です。ただし、もちろん条件があって、この秘密鍵も1回しか使ってはいけません。まあ、2回ぐらいとかって、まあ、とにかく繰り返し使ってるうちに、またそれが繰り返せば、ヒントが生まれてしまうので、繰り返し使っちゃいけない。だからワンタイムなんですね。1回使ったら捨てなきゃいけない。だから要するに、この0と1を何個送るか、1000個送ったら1000個分秘密鍵は使っても、それでお互い捨てて、ある人のボブも捨てて、その先のを使わなきゃいけないってわけです。だからそうすると A と B でどうやって秘密鍵を共有するかが問題になるわけですよ。で、これはすごい大変なわけですね。で、秘密鍵を共有するのに、まあ電話で教えとこうとか言って、そしたらそれ盗聴されてたらおしまいなわけですね。で、じゃあなんか乱数表をお互い買って、なんとかの出版されてる乱数表の何ページから使おうとか、それはもちろんダメで、同じ乱数表を入手されちゃったら困るわけです。コンピューターで作る疑似乱数もダメですね。それを見抜かれちゃったらおしまいなので。なので、とにかく本当にガチの乱数を作って、それを共有するしかないんで、で、まあ、どっちかが作って、それで一生懸命カバンに入れて持っていくとかね。カバンに入れてこれが乱数ですって、まあ、毎日届ける。毎日でバレないように乱数が届けられるんだったら、秘密のメッセージを届けりゃいいわけですよね。だから、それじゃ話にならないので、まあ、どうやって秘密鍵を共有するかということが問題になります。で、それを、 安全にやる方法というのが量子鍵配送、クアントムキーディストリビューションです。そして量子力学を目いっぱい使い、量子力学の原理によって安全性が保証された方法で、こういう秘密鍵を共有しようというのが量子鍵配送です。というわけで、イントロで15分を費やしましたが、11ページに行ってください。で、ここで、その量子鍵配送の、多分最初の例なんですけど、ベネット・ブラッサーっていう人たちが1984年に提唱して、BB84 とかっこよく呼ばれていますが、BB、なんかあれですね、アイドルユニットのような名前ですが、BB84 プロトコルと呼ばれているものを、これは原理だけをここでご紹介しようと思います。で、実装は光を使う。で、それによっていろいろまた難しいところ、色とかうまいところあるんですけれど、ここではもう、みんな、僕たちはずっとスピンに慣れっこになっているので、普通の実装にスピンは使いませんが、ここでは、スピン2分の1の粒子を、で、スピン状態を使って量子鍵配送をするというつもりで、説明しようと思います。でも、原理は全く一緒です。で、もちろん BB84 ってわざわざ名前がついているぐらいで、量子鍵配送のプロトコルはもっともっといろんなものがいっぱい考えられています。で、これは最初の例だし、しかもとても、わかりやすくて面白いので、これを説明しようと思います。で、まずもうこれ耳タコですが、復習。スピン2分の1を持った粒子を考えて、で、スピン2分の1の状態っていうのは、もちろん一般的にいろんな方法を向けるんですけど、特にもうこればっかりなんですけど、アップダウン、右左の4通りの状態をこれからフルに活用していこうと思います。右っていうのはルート2分のアップ足すダウン、左っていうのはルート2分のアップ引くダウンでした。で、これもまた復習ですけど、そのこの状態で SZ と SX を測定したらどうなるかというのを素早く思い出しておくと、まず SZ の測定ですが、アップで測れば必ずアップ、ダウンで測れば必ずダウン、右とか左で測れば完全にサイコロを振ることになって、確率2分の1でアップかダウン。今度 SX の測定は、アップとかダウンだったら確率2分の1で右か左、右向いたら必ず右、左向いたら必ず左というわけですね。これはね、僕たちはよく知ってたんですけど、これを見て、これで量子鍵配送ができるって気づいたのが、この BB さんたちですね。面白い発想だなと思いましたね。僕は、やっぱり、そんなあれですけど、僕の頭の作りからして、もっともっと10倍頭が良くなっても、多分こういうことは考えないですね。自然界で、量子系が起こすすごく面白い現象が面白いからそれを解明したいとか、僕は割とそういうことばっかり思うんで、彼らはそうじゃないんですよね。量子力学でこういう上に書いてあるのことが出てきたら、これを使って全然新しいゲームができるんじゃないかみたいなことを考える。そういう頭の人たちがこの量子情報業界には割と多い気がします。で、言われてみればとっても簡単なことなんですけど、以下に、BB84 で秘密鍵を、アリスとボブが秘密鍵を共有する手順を説明します。ゆっくりやります。まずアリスはランダムに、これはちゃんと本当に乱数を使わなきゃいけないんですが、ベータっていうのは、これはベーシスの B を取ってベータなんですが、ベータっていうのは X か Z かなんですけど、これをランダムに選びます。それとシグマっていうの、これは0と1、これはランダムビットになるわけですけど、0と1をランダムに選びます。シグマの方は確率2分の1で半々で0、1にしておきます。ベータの方は実は必ずしもそうじゃなくていいんですけど、そこは細かいので。とにかく、これはとにかくランダムにベータとシグマを選びます。両方 X、ベータは X か Z、シグマは0、1ですね。そうしたら、アリスはこれを選んだ後、以下のルールに従ってスピン2分の1の状態、ファイを作って、それをボブに送ります。どうやるかっていうと、これ見れば、そうかってわかると思います。要するにスピン状態にこのシグマっていう01をスピン状態に乗っけるわけです。ただし乗っけ方として2種類のやり方がある。規定の選び方って言いますけれど、ベータ、規定ベータを X にした場合は0を送りたければ右、1を送りたければ左にしようと。で、規定ベータを Z にした場合は0を送りたかったら上、1を送りたかったら下。そういうふうにしようというわけですね。で、これでピュッと。ただ、何も言わずに、送るよ、ぐらい言って、ファイを送ります。そうすると、ボブはファイを受け取ります。受け取ったらですね、受け取る前でもいいんですけど、ボブはボブで、 完全にランダムに、ここアリスのことは何も知らないんですよ。ベータープライムっていう規定、X か Z かを選びます。そして、選ぶのは、ボブがランダムに選ぶのはベータープライムだけです。そしたら、ボブは以下の方法でシグマプライムを決めます。で、まあ、これどうやるかってもうお分かりだと思います。一応説明すると、ボブが規定 X、ベータープライム X を選んだら、で、そしたら、X を選んだからには SX を測定します。それで、もし右ってきたらシグマプライムを0、左ってきたらシグマプライムイコール1とします。だからこれもちろん上でアリスが使ったのと同じルールですね。X 方向の規定を使うんだったら右が0で左が1と。それはルールをただ使っただけです。ただ、ここポイントは、アリスがどっちの規定を使ったかは彼は知らない。ボブは知らないんですね。知らないけど、とにかくこうやって決める。同様にボブが Z 規定、ベータープライムを Z を選べば、ファイで SZ を測定します。で、アップならシグマプライム0、ダウンならシグマプライム1です。すると、もう今の説明からわかると思いますが、ベータイコールベータープライムなら、アリスとボブが同じ規定を選んだなら、で、まあこれ、要するに2人ともサイコロ振って規定を選んでるので、たまたま選ばなきゃいけないんですけど、まあたまたま、最初から一緒にしろよって思うかもしれないけど、それじゃうまくいかないんですよ。ここは、まあたまたま同じ規定を選んだら、もちろん、例えば、アリスがベータイコール X で、ボムベータプライム X なら、もうこれアリスがシグマからアップダウンに翻訳、あ、右左に翻訳するのに使ったルールと同じルールで、ボブは右左からシグマプライム01に変換しますから、シグマとシグマプライムは等しいですね。もちろん両方 Z でも同じことです。だから、ベータとベータプライムが等しければ、シグマとシグマプライムは等しくなります。一方ですね、もしベータとベータプライムが違えば、まあそういうこともちょくちょくあるでしょう。そうすると、もう、例えば、アリスがベータイコール X を選んで、シグマ0で右状態を送ってきたとしましょう。ところが、ボブはベータプライムを Z と選んでしまう。だから右状態がやってきたんだけど、ボブは SZ を測ります。で、そうするともちろん、右状態での SZ の測定ですから、上で言ったように確率2分の1でアップかダウンかな。ですね。だからそうすると、まあ、半分は合うけど、半分はダメなんで、まあ、要するにダメです。だから、まあ、とにかく、ベータイコールノットベータープライムなら、確率2分の1で、シグマとシグマプライムは等しいし、確率2分の1で等しくない。要するに、完全にデタラメということになります。いいですか？まあ、これ、とても簡単なことで、要するに、このページの中に全て収まってますよね。復習すべき事柄から、やる事柄から全部入ってます。いいですか？だから、これは完璧に理解できるはずのページなので、分かってなかったらポーズしてください。はい。では、分かってる人は12ページに来ました。これをもとにしてですね、まあ、アリスからボブが今ファイルを送ってるよっていい加減な、どうでもいい絵が上に書いてありますが、秘密鍵を次のようにして生成します。アリスとボブは先ほどの手順を繰り返します。ですね。アリスはベータとシグマをランダムに選んで、それに応じてファイを作って、はい、送ったよって言ったら、ボブはベータプライムをランダムに選んで、測定してシグマプライムを決めると。で、一回終わったらまた次を送って、また次を送ってっていうことを何回も何回も何回も何回もやります。そうすると、まあ、この表みたいなものができるはずで、アリスさんはベータとシグマ、ボブさんはベータプライムとシグマプライムのこう表がバーッとできます。で、今のところ、このアリスの表の中身も、ボブの表の中身も、それぞれアリスとボブしか知らないです。盗聴者がいた、まあ盗聴者があったんですよ。とにかく2人、これは2人しか知りません。そうしたらですね、次にやることは、アリスとボブは通常の通信方法、盗聴されてもいいと。だからもう電話でもいいし、LINE でもいいし、もう何でも Zoom でもいいし、何でも、もっと別に放送して、ラジオで、アリスがラジオでみんなに放送しても別に面白くないでしょうけど、何してもいいんです。全然バレても構わない方法で、ベータとベータプライムを互いに教えっこします。ですね。アリスが、1回目は X でしたって、ボブは、あ、Z だったって、なんだ、違った。そしたら、この次の表にあるみたいに、あ、なんだ、違ったっていうところはビット。2人は、なんだ、違ったって2人は言いながら、2人ともそれぞれのところから、その違った場合の違った回を、この線じゃなくてもいいですけど、消します。で、次に2回目の文で、じゃあ2回目は、って言うとアリスが Z だ。あ、ラッキー、俺も Z、みたいな感じになると、ラッキーって言って、そこを、まあ、こうビビッと なんか、マーカーで囲む、まあ、計算。まあ、どうでもいいですね、別に。その脚色しなくていいと思うんですが、まあ、そうやって3回目は、また Z ってこっちは X だ、みたいにやって、それで、こう、2人の、規定、ベータとベータプライムが一致しなかったところは全部消してしまいます。でも今、お互いに放送で、だからもう、今や世界中の人が、この彼ら、アリスとボブのベータとベータプライムの値は知ってるんですね。バレとるやんと思うかもしれないけど、でも、実はこのシグマとシグマプライムは今のところ誰も知りません。そして、こうやって、ベータとベータプライムが一致しなかったところを全部消していった後の2人の表を見てください。そうすると、この表の中ではシグマとシグマプライムが等しいところだけが残っているので、誰にも知られることなく、2人はこうやって100110なんか知らないけど1っていう、こういうランダムなビットの列を共有することができました。で、行き来もしてないんですね。こうやって2人は秘密鍵を共有できたというわけです。いいですか？ちょっとまあ、これもまた簡単なことではあるんですけど、まあ、落ち着いて考えてみてください。では、13ページに行きます。じゃあ、ここでですね、盗聴者イブが入ったらどうなるかっていうところがポイントなわけです。で、盗聴者イブが入って何かをやっても、これはですね、盗聴すると、盗聴者の存在がバレてしまうということが分かっている。で、一番下に書いておりますが、イブが何をやってもっていうのは、まあ、これはイブが量子力学の法則で許される限り何をやっても、イブがいたぞっていうことをバレずに盗聴するのは不可能なことが証明されています。ですか。で、そういうことをこれから見ていこうと思います。それで、まあ、盗聴者イブは何をするかっていうと、アリスからボブへの通信に介入してファイを入手する。まあ、そういうことをするとしましょう。それで、ファイを入手した後ですね、まあ、何かをしたいわけですけれど、イブはまあ、すごく能力も高くて技術も高い。で、イブの手元にはファイが入った。よし。で、しかも、どういうプロトコルを使っているかも熟知しているので、イブは、このファイっていうのが、もしアリスがベータを使って、ベータイコール Z を使っていればアップダウンだし、ベータイコール X を使っていれば右左のいずれかであるということを知っています。で、これをなんとか解読したい。これはどっかで聞いた話と同じですよね。超高速通信でボブが直面したのと同じ局面になっています。アリスは2種類の規定のどちらかを使ったんだけど、どちらかは知らないというわけです。で、それを知りたいわけです。しかし、ファイを所有していても、で、そこでいろんな測定ができたとしても、ベータが X か Z かを知る方法はありません。まあ、逆に、その前の、2回前の話から、もしこれができたら超高速通信ができるということにまさになってしまうわけだから、それはできないわけです。で、クローンして、コピーして増やせばできるんじゃないかって、それもできない。クローン禁止定理があるわけです。なので、まあ、いかにアリスといえども、そういう、量子力学の基本法則は破れないので、ファイを所有していても、ベータが X か Z かを知ることはできないわけですね。で、まあ、ともかく、イブに差し当たってできることは、SX か SZ かどっちかを測って、で、まあ、その結果に対応した新しいファイチルダを生成して B に送ることだろうと思われます。なので、まあ、例えばやってみましょう。で、まあ、これが A ですけど、アリスはファイを送り出すんですけど、それをイブが超ハイテクでヒュッと奪ってしまって測定して、で、ファイチルダーという偽物をボブに送り出すわけです。で、例えば、丸1のケースを見てください。丸1と書いたケースね。アリスはベータイコール Z を選びます。で、シグマイコール0を選びました。なので、ファイとしてはアップを送ります。で、イブは、あーっと山噛んで、よっしゃーって SZ を測りました。で、そうするとアップが得られたので、まあ、しょうがないアップを送ろうっていうんで、ファイチルダイコールアップをボブに送りました。まあ、たまたまボブもベータプライムイコール Z と貼ってきたので、アップです。で、ボブの手元はシグマプライムイコール0になりました。そうすると、この場合、アリスはシグマイコール0をシグマプライム、シグマイコール0をボブに送ろうとして、ボブはそれを受け取ったし、後で2人で、 ベータとベータプライムを教えっこするときに、お、同じだって、Z だよって、やったってなって、この00、この0っていうビットはキープしますね。で、そうすると、その、イブはもちろんその2人がベータ、ベータプライムを照合してるときに聞いてますから、で、Z だった、お、やったってたってなるわけで、で、これはイブはもうこのビットは0だっていうふうに完全に知ることができました。盗聴できてるじゃん。できてますね。ところがですね、そうじゃないケースもあるよっていうのが丸2です。例えばアリスが X 規定を選んで0を送ろうと。まあ5は右なんですけどね。で、ところがこの時イブは外してですね、SZ を測定しました。で、まあなんだか知らないけどダウンを得たので、まあこの場合イブはわかんないわけですよ。確率2分の1で得たダウンなのか、ガチで100%の結果が来るはずで、ダウンを送ってきて測ったダウンなのか、区別がつかないわけなので、まあ、ダウンが得ても違ったとはわからないので、ファイチルダイコールダウンをボブに送りますね。で、たまたま運悪くボブはまた、ボブも X 規定を選びました。そして、このダウンで測定したとき、たまたま今度逆ビットが出てしまって、シグマプライムイコール1というふうにボブがやったとしましょう。まあ、これはボブが間違う可能性は半々なわけですよね、ちょうどね。というわけで、そうすると、この場合ですね、アリスとボブは両方とも X だったにもかかわらず、シグマとシグマプライムは違っちゃっています。ベータイコールベータプライムだが、シグマイコールノットシグマプライムとなってしまってるわけですね。これはその原理から言うと、本来起きないはずのことです。まあ、エラーが生じてしまったわけです。そうすると、これは何を意味しているかというとですね、アリスとボブはさっきはその、ベータとベータプライムだけを教えっこして表をバーッと消してって残りを使うって言ったんですけど、あの表をでかいのを作っておいて、それが終わった後ですね、今度そのベータイコールベータプライムとなった回、まあ、12ページを見てみましょうか。12ページのこの下の線で消した後の表の中から適当に、じゃあ4つ目行こうかとか言って4つ目を教えっこしちゃうわけです。4つ目は私はシグマ1でした。あ、僕もシグマプライム1だよって。お、合ってるね。いくつかこの中からぴょんぴょんぴょんぴょんと拾ってですね、もうそれも世界にバレていいんですよ。残りは言わないからね。何番目を犠牲にしようって2人で相談して、犠牲にすることを決めたところに関しては、お互いシグマとシグマプライムが何だったかっていうのを教えっこしちゃうことにします。そうすると、イブがいなければ、もちろんそれは完全に、もちろんノイズの問題とかそういうのは置いといて、すべてが理想的に動いているとすれば、イブがいなければ、二人のシグマとシグマプライムは絶対に一致するはずです。で、ところが、そこで一定の確率で、シグマとシグマプライムが一致しないものがあるとしたら、13ページに戻りますが、それが今のがアリスとボブはベータイコールベータプライムとなった解の一部について、シグマとシグマプライムを照合というのが今言ったことです。そしてもし、シグマとシグマプライムが合わないというのが一定の頻度で出てくれば、それは、まあ、なんか装置がぶっ壊れてるんじゃない限り、イブが介入しているっていうことになります。というわけで、これでイブの介入がバレるんですよ。で、これもっとイブもっと上手にやればって思うわけだけど、とにかくこの手元にある状態がクローンできない、コピーできないっていう。で、あるいはその最初にアップダウン、右左のどれかだって分かってはいても、Z 規定なのか X 規定なのかを知ることが原理的にできないっていう、そういう縛りがあるために、イブっていうのはなかなか賢いことはできないわけ。だから、まあ今ここに書いたのはかなり最大限の賢いやり方なんですけれど、まあそれをやってもバレてしまうっていうわけです。ただもちろん懐疑的な人は、いや、もっともっともっと賢いやり方があるんじゃないと思うかもしれないけど、まあ実はここでは話せませんけれど、実はその何をやって無条件安全性っていうんですけど、イブが量子力学の法則に縛られる範囲で何をやっても絶対に、イブが情報を取得する限りは、イブの存在がアリスとボブにバレるっていうことが、ちゃんとその数学的に証明されているので、なのでこの方法っていうのは本当にこの通り実装できれば絶対に安全だと。量子力学の法則が破られない限り安全だということが分かっているというわけです。最後にですね、絶対バレるって言いましたけど、もっとある種の徹底的な介入の仕方っていうのがあって、イブっていうのがアリスとボブの全ての情報、 その量子通信だけじゃなくて、電話とか LINE とか Zoom とか、ウェブページに公開したり、テレビで言ったりとかも全部アリスとボブを全部遮断して、全部フェイクで置き換えてっていう風に、完全に間に入ってアリスとボブの古典通信も量子通信も全部遮断して、全部フェイクのものに置き換えれば、まあそれはもちろんバレずにやることはできるわけですけど、まあそれはとんでもなく大変なことですね。だからまあそれをすればイブがバレないっていうのはもうそれはほぼ当たり前のことですけれど、ここで言ってるのはそういうことをするのではなくて、量子通信に介入してできることをすべてやっても、イブの存在は必ずバレてしまうという、そういう話でした。というわけで、まあちょっと長いパートになりましたけど、量子力学の原理を目いっぱい使って、こういう、なんていうのか、本当に実用に、もう、すぐにもなりそうなことができるという、そういう話でした。